宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には、第199回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、いよいよ今週で6月も終わりということで、ついに来週から5年目に突入するわけでございます。そんな今週もお便りを頂戴しておりますので、早速ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。先日アフレコ体験を見学しました。体験といっても声優さん向けなので、実際のアフレコと変わらないものでした。映像で見たことがあってもスタジオに入るのは初めてだし、指示を受けていろいろな演技をする声優さんの背中を眺めたりと楽しかったです。昔からアフレコを見学したかったので夢が叶いました、とのことです。
おー、
夢が叶ったというのはすごいいいですよね。うん、でもなんだろう、声優さん向けで体験で一体どんな状況だったんだろうというハテナマークが今宮永の頭の上には踊っておりますけれども、そういうイベントかなんかなんですかね、あるんですね。しかもそれを見学できた、いやなかなかないと思いますよ。うん、いや、新人のうちとかだと先輩が、まあ、事務所のね、同じ事務所の先輩が現場に行っているのを見学させていただいて、でそれからまあお仕事につながるように早くからやらせていただいてとかはありますしね。あとはまあ同じ作品で先に撮る先輩の収録風景をちょっと見学させていただいて、後ほど自分がとか、そういうのはまあありますけどね。へえ、そうなんだ。なんか舞台のさ、お稽古とかだと後輩が見学に来たとかたまにありますけどね。そんな感じなんですかね。いいですね。いやー、スタジオとかね、入ったことのないスタジオもたくさんありますからね。うん、やっぱりこう使うところって偏ってたりするので、知らないスタジオもたくさんあるので、そういうのがあったらぜひ入ってみたいな、私も入りたかったなと思いました。よかったですね、羨ましい。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週はね、小笠原丸が最後の航海で竹芝に入港したんですよ。お迎えに行ってきましたよ。私以外にもたくさん来てましたけどね。うん、割とさ、写真撮る人が早くから来てたみたいで、逆光にならないところっていうのがね、だいたいなんかこう逆光になっちゃうんだけど、ここだと建物の影だったりとか、いろんなその角度の関係でうまく撮れるぞみたいな一帯があるんですよ。約3メートルぐらい、そこにね、人が鈴なりでした。たくさんいましたね。あとね、村長さんが見に来てたのは気がつきましたね。こっちにいたんだ、へーとか思って見てましたけれどもね。小笠原丸もこの後どうするのかなと思ったら、まあ 最初のうちはね、有事に備えてサブで控えているそうです。やっぱり新しいお船に何か不具合があってはいけないということで、まあまあないでしょうけどもね、一応何かあった時のために控えておいて、まあ大丈夫そうだなということになったら、どこかにまたお嫁だかお婿にだか行くんでしょうね。あ、違うか、お嫁とかお婿だとなんか相手が必要になっちゃうから、養子に出る、うん、養子に出るんでしょうね。うん、きっとそんな感じじゃないかなと思います。いやー、しかししみじみしますね。お疲れ様でございました、小笠原丸2代目そして3代目、頑張れ、楽しい旅をお願いします。はい、そんな1週間でございましたけれども、宮永ですね、ぜひこれは語っておきたいということが、すでに噛みまくってますけれども、語っておきたいということが2個ありまして、いや、舞台2本見たんですけれども、1個がね、新宿の花園神社にテントを建ててやっているお芝居なんですよ。通称紫テントとか支流テントとか呼ばれてますけれどもね、新宿梁山泊という劇団の今回の演目は新二戸物語から十郎さんの作品の、まあなんていうんですかね、新宿梁山泊版、うん、っていうのを拝見しました。いや、これは、うん、これはなんていうかね、劇場じゃできないよねって思った。だって水使いまくり、とりあえず最初のシーンからね、桟敷席って前列の自由席があったんですけれども、まずね、最初に渡されるものがね、水から身を守るためのビニールシート的なもの、あと欲しい人どうぞってカッパで、注意事項で言われるのが、自分の身は自分で守ってください。いやー、すごかったね。普通にお客さんめがけて水かけてくるもんね。うん、宮永は安全安心のはずの席にいたんですよ。後ろの方にね、その桟敷席の後ろの指定席にいたんだけども、指定席の一番前だったので、列が若干水来ましたね。まあ大したことない、あ、しぶきがちょっとピチャッとぐらいな感じでしたけれどもね。で、なんで水かけてくるかっていうか、かけてくるのは多分ふざけてるところもあると思うんだけれども、ステージの上にね、なんかため息状にねなってて、真ん中に橋がかかってるみたいな感じで、こう左右に一つずつ池があってですね、そこに人が落ちたり、そこから人が出てきたりするしね、その上にね、一応ちゃんとステージの蓋があるんだけどね、伝わるかな、このステージの蓋っていう言い方で、なんだろうか、とにかく蓋ですよ。蓋がこうブーッと開くと、その蓋の裏側にあるところに人がいて、そこから人が登場したりとかね、最後なんかね、その蓋の裏のところにか、なんか水道管みたいなのはわしてあるんだけれどもね、そこから水が吹き出してね、水浸しの中でヒロインと主人公がなんか別れを告げていくみたいな感じでですね、しかもその最後のシーンはなんと背景が、うん、テントの後ろの部分が開きまして、そこから重機にくくりつけられたって言ったらいいのかな、重機に固定された木馬が入ってきて、その木馬に乗ってヒロイン去っていくという、もうまさかね、後ろ開くとは思わないじゃないですか。まあ普通の劇場じゃ開かないしね、うん、なかなか面白かったですけれどもね。でも初演の時、カラさんが本当にやった時はリアル池から登場したそうですね。上野の野外のステージでやって、あそこにあるじゃないですか、池がね、池泳いで登場したそうですね。いやー、よくそんなことを思いつくものだなと思いまして、はい、これだけでめちゃめちゃ語り倒してますけど、もう一個見たんですよ。もう一個はね、扉座さんのね、郵便屋さんちょっと2016っていう作品だったんですけれども、こちらは塚光平さんの作品を扉座の横内健介さんが書き直して演出かけたっていう、なんですかね、このリバイバル2連続で見たみたいな感じ。うん、この扉座の指屋さんちょっとは、今度は塚さんらしい、なんていうか音楽多様しいの、めちゃめちゃ長いセリフありの、力のこもった感じのセリフ回しいのみたいな感じで、すごい楽しかったんですけれどもね。好きなんですよ、塚さんの作品も結構好きで、 学生時代見たりしていたので、あーなんかこの感じ懐かしいなって思って、でも横内さんの扉座の方も好きなので、うん、どちらもいいとこ取りな感じで、宮永はもうはーとなりながら楽しんでおりましたけれども、あ、帰りがけにね、横内さんを久しぶりにロビーで見かけまして、いや久しぶりにロビーで見かけたって変ですね、あ、横内さんだ、すごい直接見るの久しぶりだな、わーなんていうかお年をちょっと取られたな、召されたなと思って、よくよく考えたら、うん、生で見るの20年ぶりぐらいでした、学生の時でしたみたいな、そりゃそうだよね、そりゃ宮永が成人したんだから横内さんだってね、同じだけ時間を重ねておられると当たり前ですけれどもね、うん、なんかすごいなって、学生の時にうわーって思ったものを今また見てうわーって思ってる自分もすごいなって思うんだけれども、なんかずっとずっとそういう風に自分の前を走り続けておられる大先輩方を見るとなんだか幸せな気持ちになりますね、というそんな素敵な一週間だったわけですよ、だったわけです、はい、そんな一週間でしたと。で、はい、もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、今回はチーク菓子に挑戦ということでうまくできましたか、私も作ったことはあるんですがどうも味が好きになれないですとのことです。はい、そうなんですよ、先週ね、このチーク菓子作ったことありますかとお尋ねいただきましたので、やってみましたよね、やってみましたよ、題して作って遊ぼうですよ。まあね、ちょっとね、某 N さんの番組名パクリ倒してますけれどもね、はい、やってみました。まずね、1個目がねるねるねるね、これ子供の頃作ったことありましたね、っていうかお菓子自体が30周年だそうですよ。そうだよね、それぐらいっていうか、それぐらいっていうか、うん、だって子供の頃に作った気がするもん。いや、ねるねるねるねずっとあるんだなって思ったけど、作ってみて思ったのが、ちゃんとね説明が書いてあったんだけど、色が変わってっていうのがね、最初の1個目のなんだろう、粉を水で溶いて混ぜ混ぜ混ぜ混ぜして、で次の粉を入れると色が変わって、で最後になんか周りに飴砕いたのとか、子供の時だとなんかラムネ砕いたみたいなやつ、なんかよくわかんないけど、うん、そういうのつけて食べてた記憶があるんですけれども、あれリトマス試験紙と同じ原理だそうですね。だから酸性かアルカリ性かみたいな、ってことはさ、あれでしょ、土壌のアルカリ度酸性度で変わるアジサイの花の色の話とかさ、ハーブティーでさ、マローブルーってすごい綺麗なさ青いお花にお花のお茶を入れると青いお茶なんだけど、それにレモン汁垂らすと赤紫というかピンクっぽくなるっていうか、あれと同じってことですよね。うん、はい、ちゃんと色も変わりましたよ。そして混ぜ混ぜ混ぜ混ぜしてふっくらさせて、周りに飴ちゃんつけて食べましたよ。うん、なんかシュワシュワしてた、シュワシュワしてて思い出したんだけどさ、なんか砕いた飴みたいなのあったよね昔ね、ドンパッチ、うん、って思い出した。それつけたらちょっと面白いかなって思った、いやないんだけどさ、うん、そんなねるねるねるねは大成功、作りましたよ、大成功です。はい、そして少しレベルを上げて2個目、楽しいケーキ屋さん、これはですね、なんかね、粉が2種類ありまして、白いクリームになる粉とピンクのクリームになる粉があって、まずそのクリームを2色作って、それを絞り袋に入れて、でなんかソフトクリームっぽく作ってみたりとか、ウェアハウスを小さくして、それを重ねてなんかケーキみたいに作ったりとか、タルト型に入れて作ったりとか、そういうまあケーキっぽいお菓子を作るっていう、そういう商品だったんですけれどもね。うん。いや、クリーム作るまでは全然いいんですよ。だって水入れて混ぜるだけだもん。この2色のクリームを絞り袋に なんかね、右と左に分けてこちら側に白、こちら側にピンクを入れましょうみたいに書いてあるんだけど、このクリームが結構硬くて、これちゃんと綺麗に2色分けて詰めろとかかなりの難易度じゃないって思ったんですよ。で、実際やってみたら、まあ、一応ね、ピンクと白と出てくるんだけど、なんかやたらピンクが出てくる時もあれば、やたら白が出てくる時もありまして、まあ、そういう意味ではね、均等ではないけれども、アンバランスな美みたいな感じでできたのではないかなと思っております。ちなみに、なんかね、ケーキでしょ？で、ピンクと白でしょ？なんか、いちごクリームの味とか書いてあったんだけど、何をどう食べても、芋あんって思いました。芋あんのような味でございました。はい。そして、さらにさらに難易度を上げて、三つ目！作ろう！お弁当！いや、これはね、箱を見たときに、この挑戦には答えねばならないと思ったんですよ。だってお菓子でお弁当を作ろうって意味わかんないし。しかもさ、おにぎりがあったりとかさ、タコさんウインナーがあったりとかいろいろね、それぞれに作んなきゃいけなくて、これめんどくさそうって最初思っちゃったんだけど。うん。いろいろ作んなきゃいけなくって、でも、この挑戦には答えねばなるまいと思いまして、やりましたよ、やりましたよ。そしたらね、まずね、最初にブロッコリーを、作ったの。これなんか多分ゼリーだと思うんだけど、粉入れて水入れて混ぜるだけ。まあまあまあまあいいよ。うん。で、次に、卵焼きを作るって書いてあって、これも、ゼリーなんだけど、まず薄い状態の卵焼きを作って、後で巻くのね。で、この、黄色い卵焼きの素も、水で混ぜて、平らにして、乾かすというか、固めると。うん。まあまあまあまあまあ、その状態まではまずいいよと。で、次に、タコさんウインナーを作ったら、タコさんウインナーのタコさんの形のところにそれを入れるんだけど、水がちょっと多かったのか何なのかわかんないんだけど、タコさんの上に、はみ出ちゃって、結果としてなんだろうね。羽根付きたい焼きみたいな状態のタコさんウインナーになっちゃって。しかも、その、粉は下の方に溜まるからかな。その羽の部分っていうのが微妙に色薄くって、本当になんか残念な羽みたいになってしまった。うん。まあでもこれも、まあ、固まればいいかと思って続けていきますとですね、次におにぎりを作るってあるんだけど、おにぎりの素がさ、なんかこれは水2カップってちゃんとこう規定量のお水入れたのに粉がなかなか溶けなくて、ってか溶けないっていうかね、おにぎりにするからもともとすごい固めなんだよね。ずっとその粉が残ってる状態で、これをなんとか練り込まねばなるまいってすっごい結構苦労して練り込んでおにぎり作って、で1個は三角にして1個はパンダにするんだけど、このパンダの柄をつけるのがごま塩という設定のパウダーなんだけどさ、このごま塩を他のさブロッコリーとかたくさんウインナーとか卵が今現在固められているトレーの中に入れて、で、その上にね、その、おにぎりを押し付けると、顔がつくんだけどさ。まずさ、そのさ、トレーの顔のところだけに綺麗に入れなきゃいけないわけですよ。大変だよね。これ難しかったね。でね、ちょっとはみ出ちゃって、で、はみ出た分はちゃんと粉をこう流す部分もあるんだけど、だんだんなんかブロッコリーの方とかに流れていっちゃって、ブロッコリーごま塩まみれみたいになってきちゃって。ねえ。これさ、子供手ちっちゃいからうまくいくのかなとか思いながらやってましたけれどもね。なかなか難易度高い。これも難易度高いと思って。で、その後、まあそのおにぎりに苦戦した後にですね、まあ唐揚げを作り。まあこれは混ぜ混ぜして形作るだけなので、まあまあまあまあ。で、その次がナポリタンだったんだけど、まあナポリタンね、混ぜて、で、それを絞り袋に入れて絞り出すんだけど、なんか、書いてあった絞り袋の太さで穴を開けて絞り出したら、何をどうしたってうどんというよりもきしめんみたいなすごい太さで出てきちゃって、全然ナポリタンじゃないんだけどとか思いながら、もっともっとなんか細いナポリタンにした方が良かったんだよね、でももう切っちゃったしなみたいな はい、ナポリタンには到底見えないナポリタンができて、でそれをね、まあ、お弁当箱の中にどうにかこうにか形をつけて入れていくと。めっちゃ頑張った、めっちゃ宮永頑張りました、めっちゃ宮永頑張りましたけど、結論向いてない。あと味が好きになれないというガジマルの小枝さんの意見には結構賛同いたします。はい、というわけで宮永チーク菓子に挑戦、作って遊ぼうは頑張ったという結果でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
もうさよならの時間になってしまいました。さてさて、今週の一冊、太田詩織作、桜子さんの足元には死体が埋まっているという本を読みました。物騒なタイトルですね。まあ、これはあの桜の木の下には死体が埋まっているのオマージュだと思うんですけれども、北海道旭川を舞台にですね、あの桜子さんというお嬢様がいらっしゃいまして、主人公はね、あの高校生の男の子なんですけれども、年上の美人のお嬢様桜子さんと知り合って彼女に振り回されていると。でこの桜子さんってどういう人かというとですね、骨が大好きで骨を組み立てる標本師をやってるんですね。なんだけれども、その骨を集めたりとかの流れの中で、なぜか殺人事件が関わってきてしまうと、よくよくそういう事件に遭遇してしまうと。まあ、これね、別にあのわざわざそういうこと言わなくてもさ、大抵のミステリーに出てくるキャラクターっていうのは一般の人の何十倍も事件に遭遇すると思うんだけどね、うん、まあそういった非常にキャラの濃いライトミステリーでした。宮永は全然平気だったんですけど、もしかしたら苦手な人は苦手かもしれません。骨とかね、いろいろね、そういう描写が出てきてしまうので、そういったものが平気な方は面白く読めるかなと思います。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくのが一番早いかとは思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄などを利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。小さな手のひら